ちの皆さんを愛するチャレンジをしませんか。周りの人たちに愛を示す素晴らしい機会ですね。皆さんおはようございます。今日は夏のシリーズ、人生の歌というシリーズを続けていきたいと思います。人生のことを考えていると、もう AI のことを考え出しました。それは人生の中で本当に存在するものとそうじゃないものの線が、境界線がすごくなんか分かりづらくなることだと思います。 AI は役に立ちますし、面白いことにも使えます。オンラインで探してみれば、スポンジボブがクリス・トムリンの賛美の曲を歌っているところを探すこともできますし、ドナルド・トランプ前大統領がビバラ・ビーダーを歌っているのも見つけられますし、フランク・シナトラがレディー・ガガの曲を歌っているところも見つけることができます。 AI はこういう面白いことにも使えますが、暗い一面もあります。ハリウッドではです、最近この役者を真似る AI というものができてきました。そしてそれを役者の断りなしにその使えるということなんですね。私の兄弟、弟も役者なので、このようなことがあったらすごく困りますよね。そしてこの詩編の115編、今日見ていくところでは、本物の神様とそうじゃない偽物の神様というのがテーマで出てきます。本当の唯一の神様を賛美する、礼拝するというのはどういうことなのでしょうか。周りに偽物がたくさんありますが、どうやって本物が分かるのでしょうか。詩編の115編を皆さんと一緒に読みたいと思います。どうぞお立ちになってください。スクリーンの方でも、見ることができますので、この太字になっている部分を読んでくださって感謝です。まず最初にですね、私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために、栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を冷やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように、主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は主を褒めたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今よりとこしえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。どうぞお座りになってください。この詩編をもって私は今日、神様が賛美に値する方だということを皆さんに思い出させたいと思うんですね。で、3つのポイントがあります。神の力強さが1番目で、2番目が偶像の無力さ、そして3番目が人間性の賛美というところです。まず最初の神の力強さを見ていきたいと思います。この詩編は最初に主にだけ栄光を期すというところから始まります。私たちはよく自分たちに栄光を返したいと思いますよね。自分たちがなせたすごいことだったり、学校に入ったり、奨学金もらったり、仕事で昇給したり、昇進した時だったり、何かしら の前に進んでいる、上に進んでいるということを自分たちは示したいと思いますよね。でも詩編のこの作者はそうではないんです。神様の名がに何だけですね、栄光が返されるように、なぜならそれは神様の愛と忠実さがずっと前からですね、その時間が始まる前からあるからなんです。イスラエルの民の歴史を聖書の中で見ていくと、その中には神様の愛がですね、顕著に現れてくるんです。何回も何回も繰り返し出てくるんですね。それはこのイスラエルの民の反逆の罪から救ってくださるというこの約束がずっと続いてくるんです。そして死から救い出して救い主を送るということ、そして神様との正しい関係を取り戻してくださるような救い主が来るんだと神様は約束しておられるんです。そしてそれは奇跡によったり予言を通してそれが語られてくることなんですね。そして私たちは神様をこの歴史の中だけに留めているかもしれません。でもそれだけじゃないんですね。この詩編の中でなぜこの奏者はです、ね、栄光を神様に返さなきゃいけないと繰り返し語っているんでしょうか。なぜならこの国々というのは神様の力強さを覚えていないか知らないからなんですね。そして2番目2節、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか。でこの詩編は書かれた時がちょっとわからないんですけれども、イスラエルの民がですねエルサレムから追放されてバビロン捕囚に連れて行かれた後に書かれたのではないかと言われてんですね。いくつかちょっと歴史的なところを見ていくと、イスラエルの民、イスラエルの国はですね2つの王国に分かれてしまうんです。そして北イスラエルはアッシリアに捕囚に連れて帰ってしまうんですね。そしてその後に南イスラエル、ユダですね、もうバビロン捕囚というのに連れて帰ってしまって、イスラエルの国はなくなってしまうんです。そしてイスラエルの民というアイデンティティがなくなってしまうんです。そしてこれがもう70年間続くんですね。そしてペルシャがバビロンを倒すので、そのイスラエルの民を、まあ、ユダヤの土地に、イルスラエルの土地に返すことができるんですね。そしてみんな帰ってくることができるんですけれども、まあ、歴史的に見ていくと、まあ、軍事的に弱かったイスラエルは周りの強かった隣国に乗っ取られてしまうと、侵略されてしまうように見えますよね。そして神様の御心ではなく、その周りの国の神々の力によって侵略されていくような感じも見えます。そして当時と周りの国々もそのように思っていたんですね。私たちの神々は私たちに勝利を収めさせてくださった、あなたの神はどこにいるのかと、あなたの国は分裂してしまい捕囚に連れて帰ったのではないかと言ってるような感じもしますよね。私は、中高生のですね、特に高校生のミニストリーを今やっていますが、ある時その霊的な戦いについて話していたんです。そしてある生徒がですね、とても良い質問をしたんです。見えないのにどうしてこの霊的戦いが行われていると言えるのだろうかと彼は聞いてきたんですね。科学でしか証明できないものは証明できないんですよね。そしてヘブルの11の1というのは、信仰というのは目に見えないものを信じるものだと書いていますが、これをですね、信じるというのはとても難しいんです。神様はここにいるぞと証明するものはないんですね、ある意味。目に見えないものを信じているからなんです。そして私たちの思う通りにことが進まないときに、この国々が聞くような質問を私たちはしていないでしょうか。彼らの神は、私たちの神は一体どこにいるのか。神様は私たちのことを見てますか。今私が必要なものは分かってますか。ずっと同じところに留まっていて前に進んでないじゃないですか。と、神様聞いてるんですかって思ったりしますよね。私たちが神様のことを見ることもできず感じることもできないときに、詩編の115編の3では、私たちの神は天に揺られ、その望むところをことごとく行われると詩編の奏者が書いています。この奏者は神様が一部のところにとどまっておられるのではなく、神様が無限に力を 持っておられる無限の臨在があるんだということを私たちに思い出させてくださっています。この神様はどんなことでもできるんですね。でここで聞きたい質問は、神様は何をなされたいのだろうかということです。神様は私たちのことを愛しておられます。気にかけておられます。そして神様の名に栄光を返してほしいと思っています。そしてアブラハムとイサク、ヤコブを、そしてイスラエルの気にかけておられるように、私たち一人一人に一人一人を目を留めて気にかけておられるんです。私たちのことを聞いておられます、見ておられます。そして私たちの願いを聞いておられます。そしてそこに神様の愛と忠実さが現れてくるんですね。けれども私たちの方法、思い通りにことが進まないときにですね、神様が本当に愛しておられるのかと、神様を気にかけておられるのかと思ってしまいますよね。私たちはここで聞かなくちゃいけないのは、私たちの御心がなるのか、神様の御心がなるのか、どっちかなんですね。そしてここで思い出さなければいけないのは、神様は私たちの望み通りに動くのではなく、神様の望み通りに動くんです。私の祈りの多くはとても自己中心的になってしまいます。そして神様が私のこの自己中心的な祈りを全て聞き入れないことに本当に感謝しています。なぜなら神様は私にとってもっと良いものを知っておられるからなんです。でも私たちはこの結果によって神様が働いておられると思ってしまうことがあります。けれども聖書に書いてあることは逆なんですね。例えばヨセフのことを思い出してください。ずっと牢屋に入られている時に神様が働いていると思うのはとても大変だったと思います。またモーセが40年間アラノにいて、そしてまたエジプトに戻る時、その時に神様が働いているのがはっきり分かったかどうかは疑わしいです。またエステルが彼女の民イスラエルのために戦った時、神様が一緒に戦っておられると知っていたのでしょうか。あるいは処女でありながら赤ちゃんをイエス様を身ごもったマリアのこと考えてみてください。イエス様が十字架にまで従順になった時、ペテロはイエス様を止めようとしましたよね。このイエス様の死が救いをもたらすと分かっていた人はいたのでしょうか。私は私の人生のどの時でも神様が働かれているというのを分かる、はっきりと分かることは少ないです。けれども神様働かれているんです。ディズニーのエジプトの王子の中でモーセの舅がこのようなことを言っています。この織物の一つの糸は全てのこの織物の色をはっきりさせる、一本一本がそのものをはっきりさせているけれども、この大きな絵を見ることはできないと。そして神様はこのように私たちはその寄り糸ですから見えなくても、神様がいつも働いておられるんです。そしてこの詩編の奏者は神様の力を疑う人がいるのに憤っているんですね。神様はどんな時にでも介入、歴史に介入することができるんです。そしてそのことを語った後にですね、あなたの神はどこにいるんだと、その質問を逆にするんですね。あなた方の神はただの石じゃないかと、木じゃないか、金じゃないかと、何もできないし、あなたのことを助けることもできない。自分自身を助けることもできないんだぞと、この4から7節が書かれているんですね。このような偶像で何か助けが来るというのはバカバカしいということをはっきりとここに書いているんです。でこの偶像というのをちょっと考えてみたいですね。偶像は何年も、ね、何どういうものなのか、そしてどういう問題があるのかということをちょっと考えてみたいんですね。ティム・ケラーという意味はニューヨークの牧師でしたが、この牧師でこの偶像というのは神様よりも自分の心の中を占めるものだと、そして神様しか与えることが できないものをそれから望もうとするものだと言っています。神様は偶像を嫌っています。なぜならそれは神様に値するべき栄光を取り去るものだからです。そしてティム・ケラーさんは、どんな良いものもそれを最終的なものとするのであれば偶像になってしまうと言っています。そしてここに書いてあるような偶像が私たちは持っていないと思うかもしれませんが、そうではないですね。まあ、特に西洋の文化ではあまりそういう偶像はないかもしれませんが、私たちの心の中に偶像があるんですね。そしてこの典型的な偶像礼拝というのはしていないかもしれませんが、神様以外のものを崇めている、神様よりも大事なものを作ってしまっている、これはもう偶像礼拝なんですね。そして私たちは神様よりもこのものの方が大事だと思ってしまうことがあります。それは伴侶だったり子供、家、こういうものは偶像になり得るものの一つです。安全安心、キャリア、安心、私たちの偶像になるものです。セックスや地位や娯楽、このようなものも偶像です。また先祖礼拝だったり占い、健康、外的な見た目、こういうものも偶像になり得ます。あなたの偶像は何でしょうか？あなたの偶像は何でしょうか？私たちがこのようなものに自分の人生を満たしてもらえると思えば、思っていればですね、それは神様に向かって、神様あなたじゃもう足りないと思います、あなたが全て必要なものを満たしてくれた私は思っていませんと言っていることです。あなたは私たちのことを言いかけていないと思っています、そういうふうに言ってるんですね。神様が唯一の命を与える方なのにもかかわらず、命を与えることができない他のものに私たちは向かってしまうことがあります。そして神様のことを見えるような形にするというのもそれは間違えてんですね。なぜならば神様はこのような形にとどまることができないほどの素晴らしい方なんです。10回にもこれが出てきますよね。あなたは私の他に他の神々があってはならない。そしてあなたは自分のために偶像を作ってはならない。その上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神、書いてありますね。そして神様の元に誰かを連れてくるような偶像であったとしてもですね、それは偶像なんです。なぜならそれは最終的には私たちを神様から離してしまうものなんです。そして神様ではない何か違うものに私たちの心を向けてしまうんですね。また最後に出てくる10回というのは、それは会員してはならないんですね。隣人のものを欲しがってはならないですね。会員してはならない8ですね。もう子供たちのことを考えてみたいと思うんですね。子供たちが冷蔵庫のことを愛してるよと言い出したりとか、お母さんに何か必要なものがあるとき、お母さんなんかお腹空いた、お母さん20ドルちょうだいとか、お父さん今日はいい日にしてとか、ちょっと車を木にぶつけちゃったんだけどごめんとか、そういう時にだけですね、子供たちが親に向かって話すようになってしたら、何かしら子供たちにおかしなところがあると私たちは考えますね。その冷蔵庫に貼ってある絵はその子供たちを助けることはできないんです。そしてそれは本当の両親でもありませんし、何も助けることができないんですね。そして偶像というのはこのようなものなんです。この冷蔵庫に貼ってある両親の 写真に向かってですね、子供たちが何かお願いしているようなものなんです。私たちもこのように偶像に向かって神様しか与えることができないものを 願うこともできませんし、受けることもできないんですね。ジョン・パイパー牧師という人ですが、牧師であり教授なんですけれども、彼はこの偶像をどういうことかということを書いています。一番神様のことを神様になりよなろうとしているものは、鏡の向こう側に見える私たちである。私たちは自分にばかり栄光を期してしまう。そしてそれは神様に栄光を期すことに向かって反旗を翻していると書いています。そしてこの作る、このような偶像を作るものは偶像みたいになってしまうと書いています。詩編でもこの4から7に書いていますが、口があっても語れず、目があっても見えず、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げず、手があっても触れず、足があっても歩けない、この命が宿っていないんです。そしてこれを作るものも、これに信頼するものも、これと同じであると書いてあるんですね。私たちがこのような命も宿っていないものから何か力を得ようとすると、私たちも命がなくなってしまうんですね。目が見えなくなり、手がでも使えなくなって、足があっても歩けなく、そういう感じの人間になってしまうんです。インディアナ・ジョーンズは、まあ、あるエピソードですね、ある偶像の神殿に入っていて、これを盗もうとするので、この偶像から、まあ、たたりが下ってですね、このやられそうになってしまうんです。でもこのように物を作られたものですね、こんな力は宿っていないわけです。ハバクではこの2-18、彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とうと。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とうと言うんですね。私たちはこのような愚かなことをしてね、作った偶像に向かって、偶像がなぜそんな力を持っているのかとよく考えてみれば分かるものなんですが、それは分かっていないんです。そして本当に私たちのことを満たしてくれる神様をから反対側に向かってしまうことがあるんです。そして詩編の115編に戻りますが、このイスラエル、そして死に信頼する者、必ず神様は助けてくださるんだぞというところに戻ってきます。そしてこの詩編の詳細は、神様以外にはこの愛はないし、私たちのために戦ってくれる方もいないと言ってるんですね。そして守ってくれる人もいないんだと言います。石書を恐れる者を祝福してくださると、小さい人も大きい人もどんな地位にいたとしてもですね、それは変わらないんです。そして神様を全てのことにおいて主とする人は、必ず神様が祝福し守ってくださると書いているんです。神様は全ての道において完璧であります。そしてその神様がこのような罪深い私たちに見てくださり、愛してくださっているんです。この天と地を全て創造した方がですね、私たちを癒してくださるんです。そしていなくなっているものを見つけ、心が壊れてしまっている人を癒し直してくださるんです。そしてこのような偶像礼拝ばかりしている私たちを神様は救ってくださり、癒してくださるんです。この地上に神様は来られ、私たちの罪のために命をくださいました。イエス様は私たちのことを愛してくださったので、人間になって来られたんです。神の子が、全てのものの主がですね、この世の混沌の中に入られたんです。 いろいろな偶像を追い求めて、いろいろな思いを追い求めているこの世界に来てくださったんです。そして神様に従順であったイエスは、私たちにどのような方であるか、神様がどのような方であるかということを示し、そして十字架の死にまで従順になってくださったんですね。私たちのはそこにかかるはずだったんです。でもイエス様が十字架にかかれ、墓に葬られ、3日目に蘇られたんです。そして死の力を打ち破って勝利されたんです。これが私たちが受け入れるものなんですね。そして聖霊様を私たちに送ってくださいました。そして私たちは神の子と呼ばれるようになったんです。そして生ける神を賛美し、そして命を受けることができたんです。もしこれが本当であれば、これが今起こっているのであれば、私たちはどのように応答したらよいのでしょうか。どのように賛美したらよいのでしょうか。16から18では2つ命令が下されています。最後のポイント、人間性の賛美を見ていきたいと思います。16節、天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられた。神様のすごい力がですね、ここに現れているんです。著しく神様は作られたもの、被造物よりも全てものにもすごいんですね。そしてイザヤはこのように書いています。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと書いてあるんです。神様はこの地を作った後にいなくなってしまったのではなく、この地のものすべて一つ一つのことに、ね、気を止めて、思いを止めておられるんです。そしてそこに神様の良さが現れているんです。そしてここに人間に対しての責任というのが現れてきます。私たちはこの神様が作られた地を守り、そして育む、このような使命が与えられているんです。それによって私たちは神様の心になぞらうものとなります。神様のようにこの地のものを一つ一つに思いを止める必要があるんです。でもこれは私たちが決心することなんですね。私たちはこの地をよく管理することもできますし、自分勝手に利用することもできるんです。この創造されたものというのは、地、木、海、私たちの体、あなたの前に座っている人、すべてそのようなものです。私たちはいかに早く自分たちの利益のために神様が作られたものを使ってしまうでしょうか。私たちの欲、そして妬み、このようなものによって神様が作ったもの、そして人を壊してしまうことがあります。そして神様が与えてくださった賜物を間違って使うことがあります。そしてそのようなことをするとき、私たちは自分たち自身も壊してしまいます。ですから私たちはそのような道を、破壊の道を歩むのではなく、神様がするように周りのものを愛し大事にしましょう。けれどもそれらは神の代わりになるものではありません。そしてこの地を管理するというのは、地を礼拝するというのは違うことなんですね。それは地を偶像に変えてしまうことであります。そして作られたものを賛美するのは創造主に対する反逆であります。ローマ人への手紙でパウロはこのようなことを書いています。ローマの 1-21、 それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神としてがまず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかみしめるようになりました。 それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえる方です。方です。アーメン。被造物というのは、この作り主に私たちの心を向けるものなんですね。BC のスローガンはスーパーナチュラルというところでありますが、ブリティッシュコロンビア州は本当に綺麗なところでありますが、それがこのスーパーナチュラル、なんか神様みたいなものではないんです。私たちが賛美すべきなのは、この被造物を周りのものを作った神であります。そしてそこ2番目の命令があります。17節、死人は主を褒めたたえることがない、沈黙へ下る者もそうだ。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。私たちが神様が私たちを作られた使命を全うするときに、私たちは神様を褒めたたえています。私たちの人生はこの神様を褒めたたえることができるものなんです。どんなことがあっても私たちは神様を褒めたたえることということを忘れてはいけません。この沈黙へ下る者は死んでしまったのです。死んでしまった後はもう死には口なしと言いますが、歌うこともできませんし褒めたたえることができないんです。この喉があっても声を立てることができないと偶像について書かれていますが、同じようなことなんですね。命がなくなってしまうと神様のことを賛美することも何を賛美することもできません。私の祖父母はマウンテンビュー墓地というところに、葬られています。ちょっと背が低い墓石なんですけれども、いろんなものをおじいちゃんがですね貼ってたから、なんか墓石がちょっと低くなっちゃったんですけれども、でもこの墓地っていうのはとても静かなところですよね。けれどもそこ、その静けさというのは死から来るものです。私たちはいつか死んでしまうということを思い出させるものであります。人間でいるということはもう 100% 死ぬんですね。それか聖書には2人と、イエス様以外はですね、みんな死んでしまうんです。でもこの詩編ではこの死んでしまうということに着眼点を置いているのではなく、私たちが今ある時間をどのように使うかということについて語っているんですね。ですから私たちは命を使って主を褒めたたえるんです。私たちが喉から声が出てくる限り、心が命が燃えている限りですね、私たちは神様に喜び歌い賛美し続けることができるんです。しかし私たちは今に常しえまで主を褒めたたえよう。私たちはっていうことがとても重要なんです。私たち生きているもの、そして私たち正しいもの、イエス様にあって正しいもの、そして私たち主を恐れるもの、そして神の子供は褒め歌うというところです。私たちが死ぬまで賛美をし続けます。私たちの人生の中でこの神様が死に墓に打ち勝ったということを忘れてはいけません。ですから私たちは死んでしまいますが、イエス様が死んで蘇ったので、私たちもいつかまた生きるという希望があります。そしてここで永遠の命ということが入ってくるんですね。私たちは死んでしまいますが、その後もまた生きる、生きながらえて、そして神様を賛美することができるんです。イエス様の十字架のおかげで私たちは死によって自分たちの罪を償う必要なくなったんです。その代価は払われたんですね。そしてイエス様が墓から蘇ったのだ、私たちも同じように蘇り永遠に生きることができるんです。そして生ける神の前に立つことができるんです。命の源である神様と一緒にいることができるんです。それだけでも本当に賛美する理由になりますよ。私たちが政治的な力やこの世の権利を追い求めるよりも、神様の全てのものを司っている神様の主権のもとに下り、そして正しい考えになり、神様を信頼する、そのようなことを 学ぼうではありませんか。何が正しく本当で良いものなのか、そして霊を持って真実を持って賛美しましょう。チャールズ・スパージョンはこのように書いています。神様を賛美できるのは特権である。そしてこのように書いています。死人もできず、悪人はやらず、考えていないものは神を賛美しないが、私たちは永遠にハレルヤと歌う。ハレルヤ。神が死に打ち勝った。すべての神々に打ち勝ったんだと。そして私たちは神様の、その神様のです。打ち勝った神様の霊を持っているんです。そして神様に愛と信頼を永遠に置くことができます。今日の朝はですね、皆さんと一緒に聖餐式をすることができます。聖餐式をするときに、私たちは神様の、このずっとずっと続いてくる愛、そして真実さを思い出すことができます。そしてイエス様の死によって、私たちは神様との和解を受けることができました。もしあなたがこのようにイエス様のことを信頼し、神様の愛を知っていると思うのであれば、どうぞ聖餐式に臨んでください。このことをしたいな、神様のことを信頼したいなと思う方、どうぞそうしてください。神様はあなたのことをもっと知りたいと思っています。私たちはイエス様によって、この罪を告白し、偶像礼拝を捨て去り、そしてイエス様が命であり、そのイエス様の死、そして復活からによって私たちは救われるということを信じてほしいと思っています。そして聖霊様をこの一生ずっと受け、一緒に生きていく、このようなことを信じてほしいと思っています。今日あなたがもし初めてこのことを聞いた、あるいはこのことを信じていないなと思う方がいらっしゃいましたら、この神様の素晴らしさというのを聞いて、見て体験してほしいと思っています。そして、この罪の、そして死の枷を打ち砕く、そのようなことをしてほしいと思います。でもまだこの神様を信じてないなという方は、この聖餐式のトレイを隣の人に渡してください。神様を主と呼ぶ人は、この聖餐式をしてください。そして、マタイの福音書の26に、最初の聖餐式のことが書いてあります。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。私たちはイエス様によって祝福されています。そしてイエス様によって私たちは神様を主と呼ぶことができます。そしてイエス様によってこの地をちゃんと管理することができて、私たちは全てを持って神様を賛美することができます。聖餐式をするときにはいくつかの注意事項があります。まず最初にパンを取ってから取って、そして杯を取ってから杯を取ります。そして始める前に一度静まって神様に話したいと思います。聖霊様が、私たちが神様ではないものを礼拝しているのであれば、それを示してくださいます。私たちはそのものを悔い改めてあげればいけません。でもイエス様にあって私たちはこの罪の許しを受けることができます。今一度静まって祈りましょう。